小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三田悟です。2025年8月21日の番組です。さあ、前回小坂さんからですね、
はい、
体験価値のお話、そして、
そうですね、
その体験を通して遺伝子が喜ぶなんていうね、
はい、
お話を伺いましたけれども、でもその時ちょっと僕もお話しした、今情報を見聞きするだけで、うんうん、なんかこう体験したような気持ちになって、分かったような気持ちになるっていう危機感もありますよね。
そうそう、なんかね、それはこう時代の流れ的にそういうことがテクノロジーの発展とともにあるんだけど、なんか本当は遺伝子喜んでないよねみたいなことではなかろうかっていうふうに私思うんですけれども、まあ、ちょっとですね、はい、前回そういう話題も出ましたので、今日はちょっと遺伝子にまつわるちょっと面白い話を一つ皆様にご紹介したいと思います。
はい、お願いします。さあ、今回遺伝子の話ということですけれども、
は
い、
ですね、東京大学の生物学者、
はい、
小林武彦先生、東京大学の定量生命科学研究所の教授をおやりになっている方なんですが、はい、まあ、専門的にはゲノムとかなので、
はい、
非常に極めて難解な、私たちから見ると難解な生命についての研究をなさってるんですけども、結構誰でも読める分かりやすい5本をですね、
はい、
新書とかで出されていて、生物学者としていろいろとこう人のこととか社会のことを考えてご自身のお考えを本になされてるんですけども、この先生のお話の中にやっぱり遺伝子の話いっぱい出てくる、
うんうんうん、
でこの先生のお話の中にとても面白い遺伝子トピックがあってですね、
はい、
それが結構私が長年研究してることともすごくこうクロスして、インスピレーションがすごくあったので、
はい、
このお話を一つぜひしたいと思うんですね、
はい、
で最近その小林先生がおっしゃってることをちょっと私流に言うと、その現代という社会は遺伝子的に生きにくい社会であると。遺伝子的に生きにくいっていうことをおっしゃっていて、まあ、ちょっともう少し学問的な言い方をすると、遺伝子と環境の不適合が起きている。
ボタン一つでご飯は届きますし、
映画も見られるし、便利なんだけど
生きにくいんです、ね、
生きにくいなと、うん、では今日その話をしだすと何時間もかかるのでその中の一つのトピックをね、はい、どう生きにくいのっていうことをちょっとご紹介するとですね、
はい、
自慢の話をね、
自慢、
はい、自慢ということについての話を小林先生がなさっていて、
はい、
これ私なるほどっていうことを思いつつ、いろいろとこう思いを馳せてるんですけども、自慢というのは遺伝子に刻まれていることだと。
お、そうなんですね、
はい、
自慢をしたいという、
あ、そうそうそう、
気持ちが、
なので人間というのは自慢するんだと、うん、
はいはいはい。
でも現代の環境に対してその遺伝子の、まあちょっと今話を分かりやすくするために自慢遺伝子としておくと、
はい、
まあ、そんなものはないんだけど、自慢遺伝子がちょっと不都合だよねみたいなことをおっしゃってるね。
はあ。
というのは、そもそもなぜ刻まれたのかの話を簡単にするとですね、
はい、
遺伝子に刻まれてるってことは、結局大雑把に言うと、そういうことをできるとかしたくなるっていうことでやっていくことによって生き残ると。
もうそうですよね、はい、必要だっていうことですね。
そうそうそう、生き残れたので、うん、それをやると生き残れるんだなということで、うんうんうん、それを何百万年もやってきたので遺伝子に刻まれた、
はい、
だから、まあ、今の文脈で言うと、自慢するっていうことをちゃんとできたら生き残ったっていうことにもなるわけですよ、
うん、ご先祖様、
ご先祖様、
ね、
だからみんな自慢したいんだよねってことなんだけど、はいはいはい、それはどういうことかというと、はい、人間ってのは、まあ人間というか現在の人類になるまでにぐわーっと昔からですね、うん、まあ、 チンパンジーとかあたりから分化してきたところから、はい、まあ、原人とかね、うん、見ていくと、まあ、700万年ぐらいだと、うん、あの先生はおっしゃってるんですけども、はい、その699万年ぐらい狩猟社会、
はい、
だ狩猟社会って獲物取ってなんぼですから、取れなくなったら移動しなきゃいけないしってことで定住社会でもないし、うん、あとそんなに大きな集落じゃなかったってことも研究で分かってるんですよね、うんうん、まあ、せいぜい100人とか、
はい、
あの何十人とかってことなんだけど、うんうん、その中で誰か獲物取るわね、
そうですね、
狩りに行って、うんうん、全員が常に平均的に取れはしないわね、
はい、
今みたいに網仕掛けられるわけじゃないし、
うんうん、
っていうことだから誰か取ると、うん、で取った人は取ったぞって言うんですよ、
村に戻って
戻って、
はい、
俺取りました
取りましたと、
はい、そしたら村人はおお今日は宮田さん取ってくれたかと、
そうですね、じゃあ俺の取った肉で村みんな生き延びれるぞって、
そういうことなんです、
なりますもんね、
なるんですよ、
はい、
普通に、
はい、
ごく自然にいやどうしようかなこれ分けようかなっていう逡巡することはなく、
はははは、
とにかくわーってなって分ける、
はい、
で次の日になりました、また狩り行きます、今度は小坂さん取りました、
はい、
取ったぞ、
はい、
自慢、わー称賛、
はー分かってきたかもしれない、うん、
でご本人は承認、
はい、
いい感じ、
なるほど、
うん、いい感じね、それで分かち合う、
命をかけて獲物を取った、
もう命がけですよね、
それを隠しちゃうと自分だけは生き延びれるかもしれないけど村は生き延びれない、でもそれをみんなに自慢すると自分は気持ちいい、みんなも生き残れる、
そうそうそう、
はあなるほど、
で自分だけが取って、
はい、
それで、まあ、隠しちゃうということをやったとしても、はい、それをやっちゃうような人ばっかりだと分かち合われないの で、
そうですね、
その人が毎日取れれば名人で、うんうん、それは自分だけ生き延びられるけど、はい、まあおおよそそんなこともないので結局は生き延びられないじゃないですか、
はい、
だからこれは私の勝手な解釈だけど、おそらく自分だけで取っちゃうような人もいたとは思うんだけど、原始の世界でもまあきっと生きてない、で生きてないということは今に血が残ってないということだから、その取ったぞを自慢してわーっと称賛して分かち合うっていうこの流れが滞りなくできる人たちだけが現在も生き残っています。
あなるほど、それがまあ今このまま脈々と受け継がれてきた我々のご先祖様がそうしてたって、
そうなんだよ、だからまあ自慢したいで、
うん、
現代、
はい、
現代の自慢は何ですか、皆さんどうやって自慢しますか、
SNS でロレックスを買ったぞって
そうですよね、だからあれもその感覚だよね、取ったぞじゃないですか、はい、
取ったぞですね、
獲得ですよね、
頑張って働いてお金貯めて、
獲得に対するモチベーションは高いんですよ、
はい、
なんかなんせ699万年間狩猟社会なわけだから、はい、そう獲得に対してモチベーションが高い人類でないと生き残ってない、
うんうんうん、
まあ俺はいいよ獲得しなくてもっていう人は生き残ってないし、仮にでも集落にいれば分け合う前あるじゃんって言っても多分それは村八分だね、
うん、
まあ、集落その集団に貢献しないっていうことだからって、うんうんうん、まあ、その話するとまた長くなるから割愛しますけども、うんうん、まあ、そういうことだと思うんですよ、だから、話現代に戻すけど、
はい、
結局その獲得ですよ、
はい、
で獲得に対してみんなモチベーションが高い上に獲得したら自慢よ、
うん、
だからこれ700万年くらいこれよ、
はい、
ところが、
はい、
現代社会のありようが前と全然違うので、
はい、
でも知らずにやっちゃうじゃないですか、SNS でロレックスとか、
はい、
今日こんなレストランで食事してますとか、
はい、
全部獲得ですよね、
はい、私今だんだん顔が青くなってるんですけどあのついこの間クラウン買いましたってフェイスブックに上げました
いや獲得ですよねでも何が問題か、
はい、
分かち合われない、
そうですよね、別に誰も私のクラウンに乗らないっす、
そうなんです、そうなんです、
はい、
だそれは不適合だ、
うん、はい、
ということなんです、
いうことですね、
ということなんですよ、
はい、
だからじゃあどうするかっていう話まで今日は議論を深めていくわけではないんだけど、
はい、
あのこれがまさに私も小林先生の論考とか読んでなるほどってちょっと思ったところ、人間の研究者として確かにっていう、その遺伝子に刻まれてるって言葉は私も人間、私はまあ多分野に研究のフィールドをこう持ってますけども、あのとにかく人間の研究者なのでやっぱり遺伝子に刻まれてるっていう概念はとても自分の中にもあって、そして遺伝子に刻まれるってこれ小林先生もおっしゃってますけども何万年も要するんですね、
うんうんうんうん、
何万年も要するってことはだいたい699万年狩猟社会でそういうことをやっていて、うん、まあ、さっきから申し上げてるように自慢はするけど 今度他の人が取った時に賞賛もできて、うん、そうして分かち合える人しか生き残ってないので、うんうん、我々全員その末裔ですよ、うんうん、ということは全員その遺伝子を持っている、うん、でこの1万年かけて現代までものすごく社会様式が変わっちゃったわけですよ、うんうん、だけど1万年ぐらいでは変わらないってことなんです遺伝子は、
はい、
だから全く変わってない遺伝子は
我々はその自慢遺伝子を抱えたまま
抱えたまま全く違う社会システムに乗っかっちゃってるわけ
しかもこれから非常に激しく変容していく社会を
そうなんです
相変わらず抱えたまま生きていくっていうことです
その通りなんですよ
あらそれは生きづらい
ですよ生きづらいんですよ、うん、遺伝子と現代社会とのギャップがそれ起きるよねと、
はい、
で私はワクワクマーケティングというものを一つ教え伝えて回ってるわけですけどもやっぱりそのワクワク系をやると多くの方が業績良くなってくるんだけどその業績が良くなっていく一番の原動力は、まあ、私もいろんな本でいろんな書き方してますけどもいわゆる顧客と呼べる人、はいうん、最近の他の別の本だとファンダムと言ってもいいんだけども、うん、やっぱそういう方々がしっかりついてきてくれて、うん、そのお店なり会社なりに、うんうんうんうん、そして増えていきそしてリピート購入してくれたり紹介をしてくれたりするので業績が安定的に伸びていくわけです伸び始めたり業績が悪かった会社もそうなっていったりするとともにそこにはとても分かち合いの精神の豊かな温かいものが生まれるんですよ、はいはい、そういう特徴がワクワクにはあるもんだから、うんうん、とりわけこのねその元々の社会が700万年続いてきた理由はそうやって自分が取ったぞはあるけどそれは分かち合う、
うんうん
う
ん、
でその日取った人を称賛できる、うん、それによって自分も承認できる承認される、うんうんうん、そこに一つの脳でいう報酬系も働いて、だからそれが気持ちいいからまた頑張って取るでもそれは自分のためにも取ってるけど集団のためにも取ってるわけじゃないですか、うんうんうん、それはまた誰かが取ったものを分かち合ってもらえるからですよ、うん、そうやって遺伝子は気持ちよく生きてきてるのに、うん、今社会そうじゃないよねと、
うんうんうん、そうですね、
うん、思うんですよだからそのひとたびワクワク系でそういう世界が生まれるとまあお客さんも気持ちよく過ごしておられることもありますけど、うんうん、やっぱりそのお店なり会社をやってる本人たちが社員さんも含めてすごく幸せになっていくんですよ、うん、それは多分ね遺伝子が喜んでいる、
はいはいはいはい、
だから本来の姿ですね
またそのね知恵を持ってる者同士そのご先祖様と違うのはもうかなりたくさんの知恵を現代人は抱えてて、
うんうん、
魚とか肉以外にも分け与えられるものが多くなっててでちゃんとその知恵も分け与え合えているっていうのもいい循環ですね
やっぱり昔だと食べるって言っても、うん、食べるってこと自体がもう獲物を取って食べるしかないんだけど
そうです、ね、
今やっぱり今でも人間の遺伝子が変わってないってことはやっぱり人間にとって一番の関心事は食べることと食べられないことですよね、
うんうんうんうんうん、
捕食者によって食べられないっていうことにあると思うんですけども、うんうん、まあこれ小林先生もそうおっしゃってるわけなんだけどもそれは今大きな社会の中でいろんな形で果たされるじゃないですか、
うんうん、
さっき今三代田さんがおっしゃったように分かち合うっていうのは今獲物だけじゃないので、うん、知恵も分かち合えるし、うん、例えば自分が作った音楽も分かち合えるし、うん、いろんなものを分かち合って分かち合ってくれてありがとうってことでお金とか時間が費やされてそれが循環してるのが経済だっていうのは私はもう一番最初の本から書いてる、
うん、
私の商売経済に対する基本的な考え方ですよね、うんうん、だけどなんかそれだと遺伝子は喜ぶんだけど、うん、そうじゃない側面がこの現在の社会のシステムや生活様式の中にすごく出てきてしまってどうかしらというねことで、まあ、今日はまあこの程度の話にしておくんだけど、まあ、問いかけなんだけどやっぱり遺伝子的に生きにくい社会になってしまってるそうですねっていうね
いやもうもちろん僕も結構ギブの精神を持とうとは思っているんですけれどもよりでもそれが正しいんだっていう感覚でいようっていう道を今改めて 決めたくなりましたね。
あ、そうですね。
そしてクラウンの投稿ちょっと超
消しに。それはいいんですよ。いいんですけど、それはまあいいんですよ。はい、そういう遺伝子持ってるんだから、はい、いいんだけど、あ、でも言われてみれば確かに自分が自慢したくなるのは、あ、分かち合うためだったのか。
はい、そうですね。
っていうね。はい、だからまあ三田さんはそのクラウンは分かち合えないけど、はい、別になんか別のものを分かち合ってるじゃないですか。はい、楽しいとか嬉しいとか、うんうんうん、まあいろんなものみんな分かち合えばいいと思うんだけど、はい、今日はね、遺伝子的にそう考えてみるとそうだねみたいなことが一つそうやって自分の身の振り方というかありようを考えるきっかけになるので今日はご紹介させていただいた。で、私たちはやっぱりこれをベースにね、はい、これからの商いってどうするべきかってことをやっぱり、まあ商い論で言うと考えて実践していくべきだなと思っていますね。
はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。